生まれる、今入院してる、白血病が再発したの、今のところ骨髄も再対決もドナーがいないの、浩二はお母さんに言うと心配かけるから言わないでほしいって。でもついにマナミは母愛子に真実を告げました。
辛いけど頑張りましたよ ね。
そして案の定近藤先生は新しい命が浩二君の命をつないでくれるかもしれないと、出産の時に再対決移植をすることを、それに加えてなるべく出産を早めるため陣痛促進剤を使っての計画分娩を進めました。ただしそのためには赤ちゃんの体重が 2500g 以上でないと再対決も少なくなるし、そのためにも早産になってはいけないし、とにかく丈夫で元気な赤ちゃんを産むことが大前提。まあ改めて再対決といえばですね、
文字通りへその緒の動脈と静脈に流れる血液、通常の出産だとへその緒と胎盤の中に入ったまま廃棄物として捨てられてしまう。しかも再対決は時間が経つと固まってしまうため、赤ちゃんがお腹の中から出てきた直後にしか取ることができない。そして再対決には血液を作り出す造血幹細胞が多量に含まれているので、白血病などの患者に移植して病気を治すことができるという。さらに再対決移植が骨髄移植よりも優れている点は、ドナーの負担が少ない、 HLA 型が少し違っても移植可能、つまり適合する確率がアップなどなど。ただし再対決の量によって移植できる患者が限定される、移植後の回復が若干遅いなど劣っている面もある。ちなみに近頃は骨髄バンクのように採取した再対決を冷凍保存して移植に役立てる再対決バンクも大きな役割を担っている。
そしてそしてマナミが長女として大活躍、引きこもっていたミコもついに私ママのことを応援すると言い出すわ、学校にも行き出すわ。
よかったですよね。
ところで末っ子の林田ミコを演じているのは竹富聖香、1995年生まれの16歳、愛知県出身、昨年2010年3月、堀北真希も所属する事務所のオーディションに合格、11月にはグラビアジャパン2010のグランプリを受賞。そして今年2011年1月、ヘブンズフラワーでドラマ初出演。ちなみに今回の役どころに関して竹富聖香自身は公式サイトのインタビューで、
初めて台本を読んだ時、自分では出産について考えることが今までなかったので、こんなこともあるんだなと考えさせられました。末っ子という役柄については、自分自身妹2人がいて長女なのですが、妹のわがままな喋り方を観察して巫女を演じる上で参考にしています。それと制服に関してなんですが、私の中学校の制服はセーラー服で、今はブレザーを着ているのですが、今回演じる巫女の制服は混合型ですね。前から見るとブレザーなのですが、後ろはセーラー服に見えるんですよ。衣装合わせの時に監督と話し合いをして、最終候補2着の中から私に選ばせてくださいました。それから以前から堀北さんが憧れだったので、共演することができてとても嬉しく思っています。最初は緊張していたのですが、堀北さんから話しかけてくださり、場を和ませていただいて本当に優しい方です。お母さん役の田中美佐子さんも、私が芸能界に入る前からテレビで拝見していたので、まさか共演させていただけるだなんて思っていなかったので驚きました。田中さんも気軽に話しかけてくださいますし、お話もとても面白いので、カメラが回っていないところでも林田一家との撮影は本当に楽しいんですよ。
そしてさらにマナミは無縁仏の遺族になりすまして、遺産を騙し取ろうという詐欺の片棒を担ぎそうになっていた太一にも偶然遭遇。まあとにかくなんだかんだあったわけですが、ようやく一つになることができた林田家。しかし浩二は白血病の合併症肺炎を起こして命が危険な状態に。まあ白血球が100まで下がってますと言いながら、面会に来た人間にマスクの一つもさせてないっていうのは、病院側の感染予防に対する管理が不十分っていう気もしますが
特に主治医がアンジャッシュの小島ですからね、なんとなく頼りない気がしますよ ね。
まあね、実際のところは何分マスクをつけるとセリフがとにかく聞き取りづらい。
でもリアリティを求めてほしいですよ ね。
ということで、そんな生まれるのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に、今回もまたお話を伺ってまいりました。
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
ドラマ生まれる、
はい、
これなんとかハッピーエンドになってくれるんでしょうかね。
そうですよね。
まあそれを祈願してっていうことではないんですが、
はい、
何かおすすめ物件
ございます。
はい、
あの皆さんあの誰でもですね、はい、綺麗な物件っていうものをお望みだと思うんですよ、
はいはいはい、
でも、悲しいことに予算が届かないとか、
は
い、そういった中でですね、はい、中だけでも綺麗であれば、はい、あのいいよっていう人もいてると思うんですよね。
はいはいはいはい、はい、外観はなんとなくそんなに新しさを感じないんだけど、
はい、
中身はピッカピカというか。
そうですそうです、は
あはあはあ、
そういったのが あるんですよね。
はあ、
はい、もともと店舗で使ってた物件を、うん、あの住居としてやり替えたんですけども、
はいはいはい、
はい、もうスーパーデザイナーズ調にですね、
はあ、
リノベーションした物件が、
はい、
ございます。
なるほどね、
はいはい、外から見るとですね、あのちょっと正直ね、そこまで綺麗っていうのはね、なかなか察しがつかないんですよ。で玄関扉を開けたらですね、すごいいい裏切り方をしてくれます。はい、もう中はですね、まあ、システムキッチンとかですね、まあ、その洗面台にしてもすっごいおしゃれなんですね、
はいはい、
もう本当になんかシャンプードレッサーとかっていうのじゃなくて、もう蛇口からこう動かせるタイプのですね、なんて言ったんですけど、もう見た方がいいです。はい、見た方がいいです。はい、でですね、壁紙なんですけども、
はいはい、
壁紙もあのこの物件よりもいい壁紙見たことないです。
なるほどね、
はい、
間取りはどうなってるんですかね。
はい、1階が約14畳ぐらいのですね、うん、LDK、
はいはい、
で上に上がっていけばですね、うん、まあ、部屋が2つあるんですけども、うん、はい、この部屋の1つがですね、洋室のフローリングのですね、はい、真ん中はですね、あの正方形にくり抜いてるんですよ。
ほほほほほ、
でくり抜いてるところが、うん、畳になってるんですけど、うんうん、その畳もですね、うん、ダークなフローリングに合わせたちょっと黒い感じの畳を使っているという、まあコンセプトがダークっていう。
はははは、賃貸でそういう物件って結構珍しいですよね。
は
い、
あのやっぱり南大阪でそれほどのやっぱりデザイナーズマンションって正直あんまりないんですね。はい、で、市場的にはですね、うん、まあ、関東のデザイナーズマンションの、はい、まあ、半額が下手したら3分の1ぐらいの。
ほー、はい、分かりました。それではですね、ドラマ生まれる、
はい、
最後までですね、
はい、
目が離せない展開なんですが、
はい、
しっかりと応援の方もよろしくお願いいたしますね。
はい。